皆さんおはようございます。マイクロソフトの関田です。昨日のパーティーは楽しめましたかね。多分楽しみすぎた人はここにはいらっしゃらないと思いますので、本日はですね、来週から私の上司に就任する、ルル・ロビンスという、米国人なんですけども、その人間も参加しているので、いつもより2割増しぐらいでですね、セッションを進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、本日のセッションなんですけども、案内とかにはですね、私の名前、関田の名前だけしか出てなかったんですが、実は今月テックエドが US の方で行われて、そこでいろんな機能が追加されました。ということで、急遽ですね、隣にいる高添も、一緒にやっていただくことになりましたので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、2人でやってまいりたいと思います。で、内容なんですけども、まず目的としているところはですね、皆さんに仮想マシンのところ、ご理解いただいて、そして、これからのシステム設計、クラウドを利用したシステム設計に生かしていただきたいなと思ってます。個人的にはですね、このセッション終わったら、いや、仮想マシン使ったことない方はこれから使っていこうなんていうふうに思っていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ではですね、早速本題の方に移ってまいりたいと思います。で、まずいきなりですが、 Azure で構築できるシステム構成の全体像の話をさせていただきたいと思います。で、こちらですね、 Azure でできるシステムの構成図という形になっております。私、実は Azure をですね、6年ぐらいやってます。プレビュー期間が1年5ヶ月ぐらいで、あとリリースしたから1年ちょっとありますので、すみません、4年ちょっとありますので、合計6年ぐらい Azure やってるんですけども、以前はですね、お客様からオンプレのシステム構成図を渡されて、じゃあこれ Azure に持ってったらどうなるっていうふうに言われたんですね。で、機能が少ない頃はこういう絵描けませんでした。でも今はこういう絵が描けるんですね。で、それは最近のですね、機能追加によってこれが描けるようになったという形になっています。今日はそのあたりも紹介しますし、ファンダメンタルなところも一緒にですね、紹介してまいりたいと思います。で、この絵で、最近ですね、追加された機能というのは、まず左側から言いますと、パブリック仮想 IP、VIP というふうに呼んでますけども、そのあたりの、機能拡張であったり、あと内部 IP の機能拡張、さらには仮想ネットワーク内のロードバランサーというのも用意されました。で、続いて右側の VPN にいろいろつながっておりますけども、こちらの機能も追加されております。で、そういった追加機能によって、皆さんにとってはもしかしたら当たり前の構成図なのかもしれませんが、こちら、ちょっと違うところ、やはり Azure を中心に作られているというところですね。で、そのあたりをこれからですね、ご紹介してまいりたいと思います。ではですね、まずは仮想マシンの構築のところからお話をしてまいりたいと思います。で、構築なんですけども、まず仮想マシン作るとき考えていただきたいところは、仮想マシンサイズのところですね。で、これはオンプレで仮想マシンか、仮想環境を作られている方っていうのは全く同じかもしれません。システム、アプリケーションに対してどれだけのシステムリソースを割り当てるかというのは、仮想環境でもやらなきゃいけないですよね。で、もし仮想環境ない方は、ハードウェアはじめに購入するときにどれぐらいのスペックかと考えなければいけないんですけども、クラウドの場合にはこういったベンダー側が用意したハードウェアリソースに対してそのリソースを考えていくという必要があります。で、注意いただきたいのは、我々が用意している仮想マシンのサイズ、例えばメモリーヘビーなアプリケーション用なのか、あとはコンピューティングヘビー、CPU ヘビーなアプリケーション用なのかという話で分かれております。で、最近追加された仮想マシンサイズ A8A9 というものは、これはですね、 CPU ヘビーなアプリケーション用という形になっております。で、この A8A9 はですね、今までの AMD のオプテロンという CPU と違いまして、インテルのジオンを使っております。で、 DDR3 のメモリを積んでおりますし、 NIC 2枚出しインフィルバンドを積んでおりますので、仮想マシン間の通信が非常に速いという構成になっております。で、ただですね、今のところまだここに表示されているデータセンターリージョンでしか動作しないので、その点はご注意ください。ではですね、これ実際に見ていただきたいと思いますけども、 最初にちょっと聞かせていただきますが、仮想マシンを Azure 上で作ったことないという方、どれぐらいいらっしゃいますか？ありがとうございます。ではですね、ちょっと A8、A9 の話に移る前に、まず最初に通常の仮想マシンの構築手法をですね、ご覧いただきたいと思います。でこれ Azure の管理ポータル、おなじみかと思いますが、こちらから仮想マシンは作れます。で新規作成ボタンというのが左下にありますけれども、こちらでギャラリーを選んでいただくと、仮想マシンのテンプレート何を選びますかというのが出てきます。でこちらでマイクロソフトが、提供しているものというものがあったり、あとは Linux、 これは Linux のディストリビューターの方が提供しております。 Ubuntu 2で CentOS というものが提供されていたり、あとは Oracle さんとの協業で進められているものとかですね、あとは、パペットの入った、仮想マシンのテンプレートとかあったりします。で今ご紹介したのはマイクロソフト側が用意しているものなんですけども、ご自身で例えばオンプレで仮想イメージ作ってそれをアップした場合、その場合にはもう同じようにですね、このテンプレートの中に入ります。それマイイメージと呼んでおります。このマイイメージの中に、ご自身で作られたイメージが並ぶという形になります。ではですね、 Windows サーバー 2012R2 データセンターで作ってみたいと思います。まず最初に、仮想マシン名を入れます。まあ何でもいいんですけども、そして仮想マシンのサイズを選ぶことになります。でこちらに並んでいるのが A0 から A7 ということになっておりますが、実は A8、A9 に関しましてはこのポータルではサポートされていません、今のところです。今後サポートしていく予定はあるんですけども、今はリリースしたばかりなのでパワーシェルで追加するようになっております。そちらも後でご紹介いたします。でインスタンスサイズを選んで次へに行きますと、続いて出てくるのは一番最初クラウドサービス、これは仮想マシンを作るときに必ず、選択していただくものです。仮想マシンが入る箱ですね。何の箱かというと、まあセキュリティ協会でもある形になります。でこのクラウドサービスに対してロードバランサーを割り当てるということをやります。でロードバランサーを割り当てたら、パブリックの VIP が割り当たるという構成になっております。で次にですね、サブスクリプションはいいですね、リージョンを選ぶということになりますが、データセンターですね、ここの画面で出てくるのはそのデータセンター以外にアフィニティグループと仮想ネットワークが出てきます。まあ、つまりネットワークどこに入れるのということをですね、この画面で選択するんですね。でリージョンを選んだ場合は、まあ、選んだデータセンターの中にできる。でアフィニティグループは後でご紹介しますけども、でデータセンター内の同じクラスター内に入れるという意味になります。これは後で補足します。で仮想ネットワークもこちらも後で補足しますが、ご自身で作られた仮想ネットワーク内に仮想マシンを入れるということになります。ここではですね、西日本を選んで、あとストレージ、これは作ったものをですね選んでいただければよろしいかなと思います。でそして、次へを押すと、エージェントの話が出てきます。 VM エージェントも最後の方にご紹介いたしますが、まあ、いろんなエクステンションをですね、入れるためのアプリケーションをインストールするかどうかを聞かれますので、まあ、基本的にはこれオンにしておいてください。でチェックを押すと仮想マシンが作成されるという形になります。 Linux だとだいたい3分、 Windows だとだいたい6分ぐらいでインスタンスが作成されるという形になっています。じゃあ A8、A9 どう作るかという話をしてみたいと思います。で A8、A9 を作るときにはパワーシェルを使うんですけども、パワーシェルもしかしたらお使いじゃない方いらっしゃるかもしれませんが、一番最初に Azure 操作するときにパワーシェルですることはこの一番上のコマンドです。 Get Azure Publish Settings File、 すみません噛んじゃいましたね、こちらをですね、叩いていただくと何が起きるか、何が起きるかと言いますと、ポータルの画面でファイルがダウンロードされます。このファイルには何が入っているかというと証明書等の情報が入っております。でこれをインポートすることによって管理画面の操作がパワーシェルでできるようになるという形になります。もうインポートしてありますので、こちらはキャンセルさせてもらいます。 で次に、インポートするためのコマンドで、あとはどのサブスクリプションを使うかという設定をします。で、サブスクリプションを設定するときにこちらも忘れずにしといてください。カレントストレージアカウントネーム、ストレージどこにしますか、デフォルトのですね、というのを設定します。これしとかないと仮想マシン作成の時にエラーが出ちゃうんですね。この点よく気をつけてください。ではですね、A8AQ 作ってみたいと思います。A8 の方でいいですかね。で、A8 を作成するときには New Azure Quick VM というコマンドレ、パワーシェルのコマンドレットになるわけなんですけども、指定するものは先ほどウィザードで設定したものとほぼ同じです。多少省略できるところはありますが、ほぼ同じ。まあ、データセンターの場所、ロケーションで、サービス名は、これクラウドサービス名ですね。あとマシン名で、で、イメージネーム、これイメージネームは先ほどテンプレート、ギャラリーの、Windows サーバー2012の R2 データセンターで選択しましたよね。あれです。で、あれには実はイメージファイルの名前がついていて、そのイメージファイルをそこで選択することになります。ちょっと分かりにくいですが、このイメージの一覧を取るというコマンドもあります、コマンドレットありますので、それを使ってください。で、そちらを指定して、あとユーザー名、パスワード、インスタンスサイズで、インスタンスサイズには A8 と、これ A8 ですね、 A8 と入れていただければ、 A8 のインスタンスが作成されるということになります。ではですね、こちら実行してみたいと思います。今実行してますね。まあ、これ時間がかかるので、あ、すいません、エラーが出てしまいましたね。失礼しました。すいません、昨日テストしたインスタンスがすでにあるということでエラーになってしまいましたね。失礼しました。こちらはですね、こんなこともあろうかとすでに作ってありますので、そちらをご覧いただきたいと思います。ここに、A8 のですね、インスタンスが作成されております。ではこの中身見てみたいと思います。管理画面ですね。で、まず見ていただきたいところはここです。まあ、8コアはいいですよね。で、ここに、まあ、私今41コア使ってる。で、制限は120コアというふうになってますが、デフォルトは20コアです。なので A8AQ をバンバン立てていくと、その20コアの制限に引っかかって、これもエラーになります。で、エラーになってしまいますから、それは事務局に連絡して、その制限値を上げてくださいという連絡が必要になります。まあ、ご注意いただきたいのはもちろん20コア以上使うということですから、お金がかかるというふうになりますので、ご注意いただければと思います。で、ちなみにこちら A 級になっておりますが、A 級はですね、まあ、当然ながら16コアを使うということになります。で、このようにしてですね、A8A 級のインスタンスが作成できるということになります。で、今ちょっと管理画面だけ見て、コア数だけ見せられても、大体どれぐらいのスペックかわからないっていうふうに思われるかもしれません。私もそう思いました。なので測ってみました。ベンチマークソフトで、パスマークの CPU マークでベンチマーク測ってみたものがこちらになります。 A0 から A7 インスタンスが青色で、 A8A 級が赤色で表示されておりますが、 A7 と A8 というのはコアとメモリーサイズ一緒なんですね。一緒なんですけども、だいたいスペックが倍以上というような形になっております。まあ、それは CPU のアーキテクチャが違うというところで差が出るという形になっておりますので、まあ、CPU ヘビーなアプリケーション、まあ、データベースもいいでしょう。そういったものはぜひ A8A9 ですね、お使いいただければと思います。ただ心配になるの費用ですよね。スペック倍以上になってるんだから値段も倍以上じゃないのと思われるかもしれませんが、まあ、そちらはウェブで確認いただければ値段は分かるんですけども、私ちょっと比較してみたところ2倍以上ではなくて、大体ですね、 A7 の1.75倍が A8 という形になっておりますので、まあ、A8 使った方がどちらかというとお得かもしれませんので、お使いいただければと思います。で、続いてですね、先ほどちょっとご紹介しましたイメージのテンプレートのお話をさせていただきたいと思います。で、先ほどギャラリーで見ていただいたのはプラットフォームイメージ、 Windows サーバーのテンプレート、マイクロソフトが用意したもので、そこからインスタンス作成ということを行いました。で、ご自身で作成されたのはオンプレからアップロードすればマイイメージの中に登録されます。 で、それ以外にパスがいくつかあります。で、もう一つはですね、VM デポと呼ばれる、マイクロソフトの子会社なんですけれども、 MS オープンテックという会社が、オープンソース系のことをやってる会社がです、作っているギャラリーがあります。こちらは Linux だけなんですけども、ユーザーが作った仮想イメージを公開してですね、それを皆さんで共有できるというものになってます。なので、あらかじめ作られてる Linux のイメージをマイイメージにアップロードして、それを使うということができます。これも管理ポータルの中から簡単な操作で、しかも素早くですね、ファイルアップロードができるようになっています。で、マイイメージ、プラットフォームイメージからインスタンスを作成すると、ブロブストレージにコピーされて、それが仮想マシン上にから使われて、インスタンスが立ち上がるということになります。で、その立ち上がったインスタンスをカスタマイズして、キャプチャーをかけるとイメージ化されて、今度はまたマイイメージに入るというようなライフサイクルでぐるぐる回すことができるようになっております。で、キャプチャーに関しましては、こちらですね、取り込みというボタンがあります。ちょっと分かりにくいんですけども、取り込みというボタンでやることになってます。で、今こちら、動いてますね。動いてるところで取り込みボタンを押すと何が出てくるか、この辺新しく変わったところなんですけども、仮想マシンは停止されません、キャプチャーしますと出てきます。で、実は今まではシスプレップしたイメージに対してこの操作を行うというのが基本でした。そうなるとイメージテンプレートができるという形だったんですけども、今は動いてるマシンに対してキャプチャーをかけてます。なのでどうなるかというと、スナップショットが撮れるんですね。この画面でスナップショットが撮れるというふうに覚えておいてください。スナップショットでオンラインで撮ってますので、メモリー内の情報が含まれない可能性がありますというエクスキューズはされております。これを覚えておいてください。止まってるものありますね。こちらでキャプチャーボタンも押して、取り込みボタンを押してみますと、先ほどと違う画面が出てきます。シスプレップ実行しましたかというのが聞かれて、これをオンにしておくと先ほどのイメージテンプレートができるというものになりますので、これもぜひ覚えておいていただければと思います。で、じゃあディスクの中身どうなってるかというスライドがこちらになります。仮想ディスクの構成、 OS ドライブはブロブストレージの中に保存されておりますが、起動用で、使われます。で、次に D ドライブに関しましては、ローカルのストレージを使いますので永続化されません。それご注意ください。通常のデータ領域としては使えません。で、それ以外の領域というのは、データディスクを追加していただいて、それを使う、ドライブにマッピングして使うという構成になっております。で、ディスクの接続というボタンが先ほどの画面にありますので、ディスクの接続をしていただいて、それから OS の方に戻っていただいて、ディスク管理で、ストライビングなりなんなりというのでボリュームを割り当てていただくということが可能です。で、OS ディスク、データディスクとありますが、先ほどのキャプチャーボタンで、今までは実は OS ディスクしか取れなかったんですね。で、データディスク取れなかったんですけど、今はデータディスク丸ごと含めて取れるようになっております。D ドライブは対象ではないんですけども、E ドライブ以降のデータディスクをまとめてキャプチャーできますので、ご安心してお使いいただければと思います。で、あとディスクに関しては1点補足がございます。先ほどディスクの管理で、ストライビングなりというのを指定すればいいですよねという話をさせていただきましたが、 Windows サーバー2012からはディスクのプール化というオプションが加わって、機能が加わっております。こちらのディスクの管理の画面ではなくて、サーバーマネージャーから使うものなんですけども、こちらの方が実はデータの持ち方とか効率がいいんですね。パフォーマンスが多くのシナリオにおいていいですので、ディスク、Windows サーバー2012を使う場合にはこのディスクのプール化の方を使ってください。ディスクのプール化はですね、まず最初にディスクをプールに入れ込んで、そのプールリソースからドライブを割り当てる。で、ドライブを割り当てるときにはストライピングにするのかミラーにするのかということを行うようになっています。ただ、Azure のストレージご存知かと思いますけども、同じデータセンター内でサンタジュであったり、あとリージョン間で コピーしてますので、合計6多重のデータがコピーされております。なのでミラーはあまり意味がないですね。なのでストラッピングの方をですね、使っていただければ、効率的に使えるのかなと思います。で、あとこちらも補足なんですけども、今まで Azure のディスクに関しましては共有フォルダって使えなかったんですね。まあ Azure ご存知の方はご存知かと思いますけども、なのでどうしたかというと、ディスクをドライブをマウントして Windows サーバーの、共有ストレージ機能ですね、それを使ってやってたんですけども、シングルポイントが発生することはまあもろもろですね、課題はありました。なのですが、今月ですね、Azure Files と呼ばれる、まあ、プレビューなんですけども、機能が加わりまして、共有フォルダーができるようになっております。例えば、ウェブサイトを立てるときに、ウェブサイトをスケールアウトさせると、コンテンツって同期しなきゃならないですよね、ディスクが分かれていたら。で、その必要がなくなるようなディスクになっております。ただし、こちらですね、ドライブのようにあらかじめマウントして起動するということができません。OS が起動してからマウントするという形になっております。これも、ちょっとご覧いただきたいと思います。あらかじめですね、マウントしているサーバーがありますので、そちらをご覧いただきましょう。リモートデスクトップで入ります。で、この前にですね、共有ディスクを作るためには、パワーシェルのコマンドが必要になります。で、パワーシェルのコマンドで共有ディスクを作るんですけども、こちらですね、まあ、ちょっと長いので詳しくは紹介しませんが、Azure ストレージを作っていただいて、既存の Azure ストレージには実は Files っていう機能がないです。 Azure Files 機能、新規に作成していただいたものは Azure Files の機能が出てきますので、そちらを使っていただいて、今フミオスファイルズ1というアカウントで作っておりますが、でそこで共有名を作っていただきます。今共有名はフミオスシェア1という形になります。で、パワーシェルのコマンドを走らせていくと、 Azure ファイルズのところに共有フォルダーが出来上がるという流れになっています。これは MSDN 等に掲載されておりますので、そちらご覧ください。で、共有ストレージが作成されたら、今度はドライブをマウントしたいわけなんですけども、ネットユースコマンドでやるようになってます。なので OS 起動してからですね、マウントをしていただくという形になります。ネットユースコマンドで Azure Files の共有名を指定していただいて、あとはこれはセキュリティ情報ですね、セキュリティキーを指定してマウントすると。で、マウントすると、今 Z ドライブになってるんですけども、こんな形で表示されます。これですね、テストディルという名前がついておりますが、 Z ドライブなんですけども、 URL がこちら Azure Files の URL の共有名という形になります。こんな形になっておりますので、まあ通常のフォルダーと同じようにですね、使えるようになってます。表示名だけが異なるというふうに覚えておいてください。では、スライドに戻ります。で、続いてですね、ここも重要なんですけども、仮想マシンのシャットダウン処理と書き、まあ、主にですね、 IP アドレス周りのお話になります。まあ、すでに使っている方はご存知かもしれませんが、 Azure の仮想マシンにはシャットダウン2通りあります。まず1つ目は OS に入ってですね、シャットダウンコマンドでシャットダウンしてしまうということと、 Azure のポータル上にシャットダウンというボタンがあるんですね。それと2種類あります。何が違うか、これは Azure にとって把握してるシャットダウンなのか、把握してないシャットダウンなのかという形も、把握してないシャットダウン、OS に入ってシャットダウンすると、 Azure からはそれ把握してないということになります。もちろん停止済みということは分かってるんですけども、把握してない、まあ実際は把握してるんですけども、まあ把握してないということは、リソースの開放を Azure 側はしない、まあ何も Azure 側はしないということですね。リソースの開放しないということは、課金は引き続き行われます。なんです。で、 IP アドレスもそこは維持されます。でも Azure のシャットダウンボタンに関しましては、リソース開放まで行います。で、リソース開放というのは仮想マシンだけではなくて IP アドレスも含めて開放してしまいます。 で、IP アドレス変わって困るという場合には、シャットダウンコマンドでシャットダウンするということをやっていたんですけども、今はですね、実は内部 IP に関しましては、パワーシェルで割り当てることができます。で、もう一つ IP アドレス系で、ここで違いが出てきます。上の方は内部 IP だけではなくて、外部の IP、パブリック IP ですね、クラウドサービスに割り付いているパブリック IP も開放するという形になります。クラウドサービス内に仮想マシンいくつか入れている場合には、全てがリソース開放した場合、その場合には IP が開放される。一つでも残ってた場合には開放されません。でも全て開放された、全てリソースを開放した場合にはパブリック IP も開放されますという形になります。ですから上の方の停止済み、OS のシャットダウンのところはリソース開放されませんので、 IP アドレスは維持されますが課金が継続される。いや、でも課金は継続したくないけど、IP は確保したいという方いらっしゃいますよね。で、そういう方のために、今月ですね、リザーブド IP という機能が加わりました。あらかじめ IP アドレスを確保して、それをクラウドサービスのエンドポイントに、クラウドサービスのポイントに割り当てるということがパワーシェルでできるようになっております。で、同じく内部の仮想マシン、内部の仮想マシンといいますか、内部の IP アドレスのところにもパブリック IP を割り当てられるようになりました。ロードバランサーがあって、その下に仮想マシンがあると、仮想マシン複数あった場合にはロードバランサーで振り分けられてしまいますので、どこに行くかというのは指定できないんですね。なんですけども、仮想マシンごとに IP アドレス、パブリック IP が割り当てられますから、直接その仮想マシンに行けるようになります。例えば FTP サーバーを立てたいであるとか、そのあるサーバーをメンテナンスしたいという用途にこのパブリック IP は使えるようになっております。で、仮想マシン最後のスライドになりますが、先ほど出てきたアフィニティグループ、あとアベラビリティセットと負荷分散について簡単にご紹介をしたいと思います。で、アフィニティグループは先ほどご紹介しました通り、データセンターの中のあるクラスターの中にリソースを配置しますよという形になっております。なので、ネットワーク的にですね、レイテンシーが非常に最適化された位置に配置されます。我々のデータセンター、数十万台というサーバーが置かれておりますので、同じデータセンター内でも端っこと端っこではですね、それなりにレイテンシーが発生する。それを抑えるためにアフィニティグループというのが存在します。で、もう一つ可用性セットがあります。可用性セットに関しましては、こちら右側に出てる図、障害ドメインと書いてありますけども、これ一つのラックというふうに思ってください。で、ルーターがありますけど、例えばルーターが故障したら、そのルーターのこのラックの中に入っているサーバーは全て使えなくなりますよね。で、それを単一障害点のくくりとして障害ドメインと呼んでおります。じゃあ、ここのサーバーを2つアロケーションしたのに、この障害ドメインの中に2つ入ってしまったら、シングルポイントですよね、単一障害点になってしまいます。なので、それを防ぐために可用性セットっていうのを作っていただいて、そこにサーバーを入れていただければ、障害ドメインをまたいでリソースをアロケーションします。これによって可用性を高めるということができるようになっています。で、あとですね、負荷分散セットというものがございますが、エンドポイントというのはパブリックにアクセスするための口ですね、ファイアウォールの設定と思っていただいて構わないかと思います。そのファイアウォールの設定をするところでエンドポイントを作成するんですけども、そこで負荷分散セットを作った場合、ロードバランサーが効いてですね、負荷分散がされるというような構成になっています。このあたりはですね、ベーシックな機能になって、以前からある機能になりますが、ぜひ覚えておいていただければと思います。で、今までのところで実はネットワークの紹介はしてまいりませんでしたが、ここからはですね、仮想ネットワークの説明に移らさせていただきたいと思います。では、高添さん、よろしくお願いします。
はい、改めまして、高添でございます。どうぞよろしくお願いします。関田がですね、Azure のスペシャリストとしてずっとやってきて、どちらかというと開発系なんですね。で、クラウドってインフラのエンジニアいらないという言葉が出てきたりするんですけども、これからお話をするネットワークはですね、多分開発者の方無理です。なので、今日はこのセッションはですね、どちらかというとこれからの IT 業界の縮図を開発者と あとはインフラをやっている私とが一緒になってクラウド上の新しい IT を作っていくというところを見ていただこうかなというふうに思いました。なのでこの後私の方でお話をさせていただきます。で簡単に Azure の、これまでもできたAzure のネットワークのおさらいからさせていただきますと、左側がですね、皆さんから見て左側がローカルネットワーク、これは企業様内のネットワークだと思ってください。それから Azure が右上にいます。で今 Azure の上に仮想ネットワークといいまして、ご自身の会社で作っていたようなネットワークを Azure 上に自分独自のネットワークを作ることができます。でただパッとネットワークを作るだけではなくて、ちゃんとサブネットですね、例えばサブネットを3つ作りましょうとか、社内でルーターをかまして、いくつかのネットワークを束ねているような世界を Azure 上に作ることができるようになっています。それからゲートウェイという丸いボタンがあると思うんですけども、これを使いまして、社内と Azure と VPN でつなぐことができるようになっています。で、こうしてしまうと、社内のユーザーさんですね、利用者の方は社内ネットワークの中にいるアプリケーションを普通に使っているのと同じように Azure の中にあるアプリケーションを使うことができます。普通に使うだけです。それからもう一つ、今日皆さん外に来ていただいてイベントに参加していただいてますけども、社内で業務がありますと、どうしてもつながないといけないですという時にですねごめんなさい、VPN で外からつなぎたいですと、ただ実はシステムは Azure 上にありますって言った時にどうするかというと、もう社内に VPN でつなぐのではなくて Azure に直接 VPN でつなぎましょう。ポイントトゥーサイトという VPN もできるようになっています。ちょっとこれは画面でお見せしようかなというふうに思います。2番、先ほどの管理画面の中でですね、Azure のネットワークという項目があるんですね。左側にネットワークという項目がありまして、こちらがすでに定義をされている Azure のネットワークの設定画面になります。で左側が Azure ですね、 Azure 上に作った仮想ネットワーク。で右側に、上はローカルネットって書いてあるんですけども、社内です。Azure から見て社内に通信したいときにちゃんとルーティングさせないといけないので、 Azure 側で社内側のネットワークの定義もしておく必要があります。それからクライアントって書いてあるのがポイントトゥーサイトの VPN を設定したときに出てくる画面でして、ポイントトゥーサイト、外からですね PC とかあとは個別のサーバーから直接つなぐんですけども、これが Windows の 8.1、8以降ですね、こういう画面が出てくるんですけども、Wi-Fi とかの一覧が出てくる画面と一緒のところに VPN も登録することができます。でこれでクリックして接続ボタンを押しますと、 Azure の仮想ネットワーク用のモジュールが動きまして接続と、これだけですね。でこうすることによって今私がデモをしているこの PC は Azure 上にある仮想ネットワークに VPN でつなぐことができました。でちょっと表示はですね少しタイムラグがあるんですけども、ネットワークこれですね、今172.16.2.9という IP アドレスをちょうど VPN で Azure 上につないだときにもらいました。 2.9 ですね、もう一回ちょっと見ていいですか、 2.9 ですね。で例えばどんなことができるかというと、これ Azure 上で動いている、 Azure の仮想ネットワークの上で動いている、コンピューターになります。でこのコンピューターから例えばピング172.16.2.9でありますと、この PC にアクセスすることができます。当たり前ですけども、Azure 上で動いている仮想マシンはクラウドにいるからどうこうとかではなくて、もう VPN で貼ってしまえばですね、例えばシェアを見ることもできますと。ちょっと待ってください、ね、コンピューター名が E85707 のアドミニストレーターで、パスワードを入力を しますと普通にシェアが見えてきます、まあ、社内のコンピューターもしくは自分自身のコンピューターと Azure を直接つないでしまって当たり前のように社内でネットワークでつながっているように処理をしてしまおうと。で実際にこの画面ですね、普通に Azure 上で動いている仮想マシンなんですけども、リモートデスクトップでつないでしまうとなら変わらないですね。普通に使うことができます。であとはリモートデスクトップですから、ちょっとしたファイルをコピーしたいときどうするかっていうと、ローカルでコピーをして、貼り付けるだけで済みます。まあ、あまり時間がないんですが、ちょっとだけお見せしますと、例えば何かファイルがあるのでファイルをコピーしましょうと、で Azure 上で動いている仮想マシンに対して貼り付けをすると、もう普通に貼り付けができます。ですからちょっと Azure 上で何か動かしたいっていうときには、まあ、リモートデスクトップの機能をうまく使うこともできるようになっています。これが Azure のポイントトゥーサイト、まあ、サイトトゥーサイトは普通のユーザーさんは意識しないですから、そのままネットワークがつながっている状態になっているというふうな形です。でここまではこれまでもできました。で私がちょうどヒューストンで2週間前でしょうか、テクエドというイベントで新しい機能の話を聞いてきたんですけども、その一つがこちらになります。インターナル負荷分散ロードバランサーと言います。これちょっと後ろの方は見にくいと思いますけれども、 Azure の特徴としてもともとロードバランサーの機能は提供していました。でこのロードバランサーの機能はインターネットの外から Azure にアクセスをしてくるパケットに対しては必ずロードバランサーを経由して Azure の中に入っていくというような形になっていたので、これはこれで結構使えたんですけども、ただ Azure の中でまた何かロードバランシング的な処理をしたいというときにその手段がなくて、一旦外に出て Azure の中にもう一回入ってくるみたいなことをちょっと強引にですね設計しないといけないことがありました。で今回インターナルロードバランサーという機能が入ったので、もう Azure の中だけでロードバランシングをすることもできます。一旦外に出る必要がないです。でこれだけ見ると別にそんなに使う環境ってないのかなと思われるかもしれませんけども、先ほどお話をした VPN でつないだとき、 VPN でつないだときはインターネットの外からアクセスするのではなくて、社内のユーザーさんたちは普通に社内の延長として Azure の中にアクセスしてくるんですね。でこの社内から Azure の中にアクセスをしたときにロードバランサーを効かせたいですというときにも、このインターナルロードバランサーはすごく生きてきます。ですからこれから Azure 上でいろんなシステムを乗せて設計をしていこうというときには、いろんなシチュエーションでこのインターナルロードバランサーが出てくるであろうというふうに考えています。それからもう一つ、 Azure の VPN はこれまで1対1でしか通信ができませんでした。なので何か通信回線で何か起きたときどうするとか、あとは拠点が複数ありまして、その複数の拠点から直接 Azure につなぎたいですとか、そういう時に受け止める手段がなかったんですけども、今回ハイブリッドなネットワーク設計ができるようにマルチサイト VPN の機能が登録されました。これはかなり使えますし、あとはこちらですね、まあ、日本には今東日本と西日本があるので東京と大阪と考えていただいてもいいんですけども、少し Azure ってグローバルなんですよっていうのをちょっと誇示したくてですね、日本とアメリカで普通につなぐこともできますと。もうどこが社内かわからないですね。 Azure の位置仮想ネットワークから見ると、たまたま、社内がローカルに見える、もしくは Azure の他の拠点がローカルに見えているとかができることになっています。からもう一つ、ちょっと使い方に近い説明になりますけども、 Azure 上で仮想ネットワークを作るときにはリージョンと呼ばれる、例えば東日本で仮想ネットワークを作ろうとすると東日本、西日本で仮想ネットワークを作ろうとすると西日本で個別に仮想的なネットワークを作ることになります。ただその仮想ネットワーク間を VPN で接続することができるようになりました。ですから例えばオンプレミスからアクセスをして東日本に行きましたと。でインターネットからアクセスするユーザーさんは西日本の近くにいるので西日本にガンガンガンガンアクセスをしています。でこの東日本と西日本間の通信はどうするかっていうと、皆様が用意をした回線ではなくてマイクロソフト自身が用意をしているバックボーンの回線をそのまま使うことができるようになっています。でこうすると Azure の外にデータが出ずですね、Azure 側で全て処理をします。でもう少し 具体的なパターンとしてこちらを簡単に例として紹介をしておきますけれども、例えば SQL サーバーの公開要請の機能で Always On というものがあります。で、東日本と西日本で何かデータがなくならない、もしくは SQL サーバーのシステムが止まらない仕組みを作ろうとしたときに、このサイト間 VPN を Azure の中で貼っていただければ Azure の東日本と西日本で処理ができます。なぜこれを入れたかというと、 Azure 自身下回りとしてストレージとして東日本と西日本でデータを複製する機能は持っているんですけども、その上で動いているアプリケーションは Azure ではなくて、皆様もしくは皆様のお客様が環境の保護っていうのはやっていかざるを得ないですね。これはあくまでも仮想化の話ですから、いやすてそんなもんなんですけども、でそうすると上で何をしようかっていう時にはいろんなソリューションを組み合わせていかないといけないです。でそのいろんなソリューション、例えば SQL の Always On をやりましょうって言った時に、それをちゃんと受け止める基盤が必要であったんですね。でこれまでは1対1の VPN しか貼れなかったのでこれができなかったんですけども、今はマルチサイト、それから Azure の中でも VPN が貼れるようになっているので、いかようにでも、でこれが東日本と西日本でもいいですし、日本の東日本と北米でもいいですし、日本でもし何かあったらとか、あとは日本とあと北米に拠点がある会社さんでグローバルなシステムを作りたいとか、いろんな話が出てくると思うんですが、こういう形を取れるようになっています。でもう少しお時間をいただきまして、運用の自動化までお話をしておきたいというふうに思います。 Azure は普通に基盤として我々が運用しています。で仮想マシンを皆様に提供して、仮想マシンの中の運用は皆様にお願いをする必要があります。でこれまでは仮想マシンの中に入って何か処理をする、もしくは Azure 側が用意をしている API を使って何か処理をする、この2つしか選択肢がありませんでした。仮想マシンの中で自動的にいろんな処理をしようとした時にはですね、なかなかこう足りない機能ではありました。で今回というか少し前にですね、 Azure の中、 Azure の仮想マシンの中にエージェントが組み込めるようになりまして、でこのエージェントが組み込めるようになったというのが実は非常に大きくてですね、Azure の中で仮想マシンの中で動いているものに対して外から処理ができるようになってきています。まあ、その機能をうまく活用して、今回、例えば次のセッションでもありますけれども、シェフパペットとかですね、Linux の管理の自動化をしていきましょうとか、あとは PowerShell DSC Desired Configuration Management という PowerShell ベースで定義をしておいて、それを定期的に Windows サーバーに割り当てながらコンフィグレーションの自動化をしていこうとかいう話ができるようになってきています。こうすることによって Azure 上で作られた仮想ネットワーク、それからその上で動いているさまざまな仮想マシンの管理の自動化っていうのが一気にこうレイヤーを上げながらですね、進んでいくことができます。それからもう一つ、今回トレンドマイクロさんもブース出していただいてますけども、マルウェア対策の機能も埋め込めるようになりました。マルウェア対策はパッチの展開、定義ファイルの展開等々もありますから、仮想マシンの中と管理用のサーバーが通信しないといけないソリューションだったわけですね。でそのソリューションを今回のエージェントベースで実行できるようになってきたということで、かなりインターナル、皆様が社内で環境を作っているものと同じような管理ができるようになってきているという話です。だから運用されている方はもう一つあるんですね。定期的に何か運用しようと、運用で例えばジョブを流したい、スクリプトを流したいっていう時には、通常社内でジョブを流すわけですね。ジョブを実行するエンジンが必要になってきます。で、Azure はフルクラウド、例えば全てを Azure に持っていこうと考えた時に、その運用の処理まで受け止めないといけないという判断をしまして、今回オートメーションの機能も入れました。 Azure の中に公開要請のあるジョブの実行エンジン、それからスクリプトを管理する仕組み、このスクリプトもテスト環境でスクリプトを管理してちゃんと動くことが分かったら初めて正式なプロダクションっていう環境に持っていくみたいな 社内で普通にローカルでスクリプトを管理しているとできないような世界も Azure 上で実行できるようになったので、例えば仮想マシンに対するパッチの適用を定期的にやりたいですとか、もしくは仮想マシンの中にある業務システム用のファイルがあって、そのファイルを定期的にローカルにコピーをしておきたいですとか、例えば BI につなぎたいんですとか、もしくはストレージのバックアップの処理、これはもう Azure 自身が持っている、先ほど話があった例えばスナップショットとかですね、スナップショットを定期的に取っておきたいですとか、こういうものを Azure 上のオートメーションっていう仕組みの中に定義をしてあげると、勝手に定期的に実行してくれるようになると。当然エラーが出ればアラートも上がりますし、社内にないといけないと言われていた運用管理の基盤自身も実は Azure に持っていくことができるので、単なるイヤースという話だけではなくて、社内基盤そのものの Azure 化っていうものが少しずつ見えてきているのかなというふうに考えていますということで、一旦セキターにまとめをお願いしようと思います。よろしくお願いします。
ありがとうございます。最後にですね、まとめに入っていきたいと思いますが、まとめのスライド、こちらですね、まあ、今日あんまりハイブリッドというふうに言っていきませんでしたが、まあ、もちろん仮想ネットワーク使えば VPN つないでもうハイブリッド構成ができてしまうということになります。でそれはイントラネットのデータセンターの拡張で、普段私なんかは Azure の案件結構 お客様のところに行ったりしてるんですけども、案件的にはですね、結構コンシューマーサービスって多いんですよね。なんですけども、ここ最近ですね、やっぱりネットワーク構成図が送られてくるんですね。これ Azure にしたらどうなるの、できるのっていう話がよくあったりします。なので今後はですね、やはりイントラネットのデータセンター拡張というところで、お客様にご利用いただく機会が増えるのかなと思っております。でその場合にやっぱ運用管理って気になりますよね。まあハイパー V 同士ということがありますので、運用管理は心配ないというふうに思っていますが、高添さん、その辺はどうですか。
はい、運用管理は大丈夫ですね、はい、システムセンターも実はハイブリッド対応していますし、自動化、それから稼働監視ですね、すべてマイクロソフトは両方管理できる仕組みが整っています。あとはこのスライドもそうですけども、基本 VHD というファイルですが、両方ともハイパー V が動いているので、仮想マシン用のファイルを普通にコピーしながら両方で動かすこともできるようになっています。
あとちょっと私一つ気になってるんですけども、高添さん、今日ある Azure パックというセッションあるじゃないですか。
ありますね、はい、
あれってこれとどう関係してくるんですか。
Azure パック、今日の最後に実はセッションがありまして、 Azure やりたい、面白い、だけども社内のルール上クラウドには持っていけませんという時には、 Azure でやってることを自社内でやりましょうということで、 Azure パックというものを別途提供しているので、今日最後にセッションあるんで、ぜひ来てください。
なるほど、はい、分かりました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、まあ、最初にした構成図、最初にご覧いただいた構成図が、まあ、どうやって作られているかというふうな、まあ、ポイントですね、というところは、今日ご紹介させていただきましたので、おそらく皆さんのこう頭の中のシステム構成図をですね、まあ、オンプレのシステム構成図を Azure に持っていくときにどうしたらいいかというのは、なんとなくお分かりいただけなのかなというふうに思っておりますが、いかがですかね。大丈夫ですかね。まあ、とはいえですね、この50分の中で全てをなかなかご紹介しきれませんでしたので、ご不明な点はですね、これから Ask the Speaker に2人ともおりますので、そちらに来ていただいて、ご質問いただければと思っております。はい、ということで最後になりますが、アンケートについてはご協力ください。でアンケートをですね、ご提出いただきますと、こちら昨日配布させていただいたタブレットとかのクリーナーになっておりますので、ぜひアンケートのご協力お願いいたしま します、はい、ではですね、アスクスピーカーこれから行きますので、ご質問ありましたらお願いいたします。 ではですね、はい、5時間になりましたので、これで、このセッションを終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。